プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす、元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、ナビゲーターの秋山博康です。そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和恵さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
前回のテーマはトランプ大統領ってありまさかが現実となる日と題してお送りしました。収録してからちょうど今日で1週間なんですが、あれから先生、アメリカ大統領選、予備選ですけども、いろいろありましたね。
私たちの予想の通りになりましたね。これがもし、他のことで予想がこんなに株だとか競馬だとかが当たっちゃったら大金持ちになれるわね。
まだね、トランプさん大統領に決まったわけじゃないんですけども。
いや、まず間違いないでしょう。
共和党のね、いわゆる大統領候補に実質的に決定ということで、これからおそらく民主党はヒラリーさんということになるんでしょうけれども、実はこの前回の、番組をですね、私のアメリカの知り合いの方が聞いてくださっていて、で、嬉しいことにね、メールをくれたんですよ、個人的にね。で、そこに、彼が、最新情報なんだけどもということで、はい、なんか朝テレビとかラジオを聞いていたんだそうですが、いわゆるそのトランプ圧勝、実績な代表を受けてですね、気になる共和党自体、いろいろと言われてるじゃないですか、一枚岩じゃないよとか。もちろんですよね。
いや、もうトランプさんは共和党そのものを破壊するだろうって初めっから言われてました。もしこのままの勢いで行ったらばという。
確かに、だってなんか、はい、言ってることは民主党の方とかぶったりとかしてますしね。
そうですね。それよりも何よりも共和党のカラーというかしらね、なんかそういうものを、一切無視しちゃってるって言って、なんかいわゆる主流派には面白くないようですね。
その共和党の主流派の動きなんですが、
はい、
その知り合いの方の情報によると、
はい、
その上院議員選挙、それから下院議員選挙の方に共和党の主流派としては選挙資金を主に投入していくであろうと、
はい、
こうコメントしてるんだそうですよ。要するにどういうことかっていうと、先生、もう共和党の主流派はトランプさんが大統領になってた暁には、
はい、
どうすべきかということを考えてるんですよ。
はい、
彼らとしては、
はい、
トランプさんをあくまでも手のひらの上でコロコロさせておきたいわけですよ。
うん、
要するにコントロールしたいわけですよ。
はい、
それには上下両院で絶対数を確保することだと。あだこうだ大統領が言っても議会がんだって言わなかったらですね、どうにもならないわけですから。
そう、今オバマさんもね、だいぶ苦労してるもんね。議会が共和党が強いからってさらに強くなろうってわけね。
そうです、共和党の主流は。一方ですね、民主党の、これもヒラリーさんで決まりでしょうけれども、サンダースさんまだ最後の最後まで戦うと言ってるし頑張ってますけれども、
はい、
仮にヒラリーさんで、ヒラリーさんは相当潤沢なキャッシュがあるようなんですね。
はい、
これはね、控えてますからね、お歴々がヒラリーさんのですから、その潤沢な資金を使っていわゆるこれからトランプ候補へのネガティブキャンペーンを大量な資金を使って打ってくるだろうと。これもアメリカのメディアで今言われていることだそうですよ。それからここは面白いなと思ったんですけれども、
はい、
いわゆる私前回のFOXニュース取り上げたじゃないですか、共和党寄りだ の放送局だよって話しましたけども、
ええ、
じゃあいわゆるアメリカの昔からの三大ネットワーク、
はい、
ABC、NBC、CBS、
はい、
この三大ネットワークはどうなのかっていうところで、これはすべてですね民主党寄りだそうです。今
そんなに三大が揃って民主党だってたんじゃなくて、今例えば民主党が、まあ、当然政権を握ってるわけですけど、普通アメリカって、まあ、政権交代をするという、まあ、なんかそういう普通は筋書きになってましたよね。だそれを、まあ、今回はっていうことで共和党に行くのが普通の筋でしょ。
だから三大ネットワークも反トランプなんですよ、うん、
そうなんですってね。
もっと僕問題だなと思ったのは、
はい、
そうした三大ネットワークの放送などをですよ、
うん、
ニュースソースにして、うん、日本のマスメディアが伝えるじゃないですか、はい、全てのニュースが
い
わゆるそういったどちらかというと民主党よりのバイアスのかかった情報をですよ、
はい、
あたかも死んだというような感じで日本の放送局は垂れ流ししてるんですよね。
まあそれは日本の放送局はなんかもうの大本営化してるっていうんで有名で、日本の中のこともすでにそうですから、まあ日本人もまあひどい目に遭いながらだんだん賢くなるんだろうけど、まだその途中ですからね。リテラシーってよく言うけど、本当に放送リテラシー、テレビリテラシー、政治リテラシー、本当に欲しいのはそれなのよね。世の中がなんていうかな、もっとこんなになんとかややこしくっていうかしらね、あるいは悪質な企みになんていうか振り回される時代でなければ、牧歌的にいろんなものを信頼していいだろうけど、まず疑ってかかれっていう時代ですからね。
いやだから我々は大草原をねみんなで歩いてるんですけども、
う
ん、
そうよ、
ね、あちこちにあの穴が、ちっちゃい穴も大きい穴も掘られてるんですよね。
いや私は地雷原だっていうの。
あ、地雷原、地雷だと思
えって、ええ、それがね、あの政治的なその失敗とかいろんな失敗がありますよね、うん、本当に体に来る時と精神をやられる時とあるんですよね。政変みたいなものの、その、大乱っていうか、大きな乱ね、は、その肉体を壊されるのと同じくらいに精神を壊されちゃうの。
これは怖いですね。
うん、登る人はね、うん、わかりやすく言うと、精神的なショックっていうのは、見えないものだけど、実は、場合によっちゃ5階から落っこちたぐらいにそのショックを受けるんだそうです。
なるほどね、ま
あ、いや政治って
だから、
ね、そのくらいに思った方がいいの。
だからそうしたものをね、
はい、
伝える側が、
はい、
いわゆる特にどうなんだろうな、日本人の多くは客観的に報道してくださいとか言う人が多いじゃないですか。
いやそれはある意味でそんなバカバカしい、のはもう神話でさえないです。よく言うんですけどね、政治には神話があるとかね。うん、そんなもんじゃない。神話じゃなくて政治には悪意があると思わなくちゃいけないし、それ当然じゃない。悪意の交差点ですよ。私などね、政治の世界ってね、世の中に一応ね、交通規則ってものがあることになっているのに、フルスピードで赤信号を抜けたものだけが勝つような嫌な世界じゃないかと思ってるわよ。
そこまでね。
うん。だから、要するにね、法律は守らないのよ。危険を承知よ。でも抜けたものだけが勝利者であるような嫌な世界だと思った方がいいです。それに巻き込まれたり。
と深い話であって。
そうですよ。
ねえ、一枚も二枚も裏側の話ですけれども。
そうです。なんかそういうとんでもないその修羅場を、私たちは本当の修羅場を見てないけど、政治っていうそのくらい恐ろしいもんで、明日はあなたの生活を破壊するのよ。ね。 それはいつもそう思ってなきゃダメよ。このくらい要するに出来上がっちゃったっていうかね、社会っていうのは、恩恵っていうか便利の裏側にね、そういうガラガラっとなった時は、本当に、
そうですね。
そう生きていけなくなり
だ
ま
から
す。
そういう政治がマスコミというものを道具、ツールの一つとして使おうと思えばいくらで
ももち
使
ろ
え
ん
ま
も
す
ち
し、
ろん、いや、
でも
最大のですよ。最大の道具です。
だからかね、それはそうさせまいとする力っていうのは当然あっていいと思うし、でもその辺の力が最近特に弱いのかなっていうのもありますけども、でも最悪のことを考えたときに、私たち国民一人一人がそういうものに対しての、
用心ね。
体制という
はい。
か、それがまさにリテラシーという
そう
ものですよ
よ。
ね。
リテラシーを持たないと、がないと、要するに政治に今ほどリテラシーを必要とするときないんじゃないかな。要するに、淡々と世の中動いてるときはいいのよね。でも一寸刻み、五分刻みで何が起きるかわかんないときは、明日の朝起きたら何が起きてるかわかんないぐらいの、そのくらいの破壊力が政治にあると思って生きていかなきゃ、とんでもない目に遭うわよ。
その辺の怖さはいつも頭の片隅に置いて、
そうですよ。
ね、生活していかないと、気がついた時にはとんでもないことになっちゃうっていう、それは歴史が証明してます。
その通りです。それに、ユダヤ人は、日本人がそれに一番弱いの。だから結局、大カタストロフィーっていうかな、大破局っていうかな、どう言ったらいいかしらね。破局に進んじゃうのは、日本人がその怖さを知らないからじゃないかと。ユダヤ人はね、明日は亡命しなきゃなんないかもしれないと思って生きてきたそうですよ、大半の人が。日本人にいるの？そんな人が。外国に行くとか観光とかじゃないの。この国から難民として出なければならない。それは明日かもしれないと思ってユダヤ人は生きてきたって。だから強いのよ。で、そこから一番なんか、もう座りっぱなしの老大国だって言われてるそうですから。
ここはね、その話っていうのは本当にこれから近い将来の日本で
そうです。
どう生きていくか、いやいや生き残っていくかっ
そうなの
て
よ
いう
ね。
部分で試される時が来るかもしれません
その
ね。
通りです。よほどの、いや、政治に素晴らしい英知というか、知恵とか良心とか、そういう日本人が持ってるいいものを集めて、それでもこの国は衰退していくんじゃないかっていう時代にね、悪意の政治をやられたんじゃ、とても誰も身も持ちません。
トランプさんの話から結構大きな話になっちゃいましたけども
そ
ね、
うよ。
実は今回のテーマは別にありまして、犯罪にお国柄ってあるの？というですね、先生、ここで言うお国柄っていうのは、これはあくまでも日本国内のお
そ
話でし
う。
て。
お国はどこですかっていう、日本的なっていう、そ
ね。
の通りです。
都道府
各
県比
国
較。
ではありません。
そういうことですね。
はい。
はい。さあ、ということで、じゃあ本題の方に入ってまいりましょうか。
犯罪大国、日本の、ランク。それが一番でしょ？どこが一番、日本のその犯罪率が高いか。
まあ、
要す
気
る
に
に、
な
あり
ま
るい
す
は、
ね。
危険な地帯であるかと。まあ、なんか、南米あたりに行くと、もう日本人がね、あっちになんか行って商売したりしてる人がいるけど、もうテレビで見て驚くわよね。鉄格子の中に、売り主が入ってんのよね。
そうなんで
で、
す。
ね、そうしないと強盗に遭うから。だか
まあ、
ら、
これね、僕ね、実際にアメリカで駐在員の方に聞いた話なんですけど、
はい。
あちらの方にやっぱりその仕事で行くじゃないですか。
はい。
そうするとね、日系人のその社長が、すごい車に乗ってるって言うんですよ。そのね、もうアメリカの大統領が乗るような、
はい。は
いわゆる装甲車のような、
い、
防弾を施した、
はい。はい。はい、はい。
もうどこマシンガンって撃たれても絶対に貫通しないような車に
ん、
本当に乗ってるって言ってました。
うん、うん。はい。
それぐらい危ないから命守ってるんだって。
そうですよね。 いや、まあ、そういうわけで日本はね、その意味では、最も世界で安全度の高い、そして20年ぐらい前までかな、日本人は安全と水はタダだと思ってるって言われてきましたけどね。そのくらい、まあ、治安はいい方です。それでも、それこそお国柄、県によって、犯罪、率は違います。だから、どんなふって、ご存知の通り、だんだん日本も治安が悪くなってきてますよね。ここのとこ、それをテーマにやってます。で、もう、例えば強制わいせつなんてもう10倍ぐらいになっちゃってるんですよね。10年間でね。そういうふうに、いろいろと治安が実際に悪くなって、これから貧困化が日本で進むと、もう今のような状態の治安は保てないだろうって言われ
ま
て
さ
ま
に
す。
ここ
で、
から悪化していくっていうんですね。
それの、まあ、明日ってほどではないですけど、これがね、やはり、まあ、先行する県というか都市がありますので、どんな風なのかなって、まあ、見てください。
じゃあ先生、それ具体的にちょっと見てまいりましょうか。
はい。まず、ランク、ちょっとね、ずらずらと全部言っても、日が暮れたり夜が明けたりしちゃうもんですから。で、およそ、まあ、5、6番ぐらいまで順位を申し上げますとね。
参りましょう。
はい。1位が、まあ、誰も考えるかしらね。長年大阪だったんですけど、なんと、近年東京が1位です。2位が大阪。
これ今何の数かっていうと、刑法犯総数のうちの認知件数ですね。
そうです。どんな事件が起きたかという、ひっくるめて、風呂敷でまとめた数字です。認知件数というのは、こんな目に遭いましたが、こんな目に遭いましたって、被害の総数です。
はあ、はあははあ、被害の総数。
はい。要するに犯罪がどのくらい起きたかと。
なるほど。
その都市なり、その町なりで、いくつ犯罪が起きたかという個数です。
はあはあ。
件数です、
なる
件
ほど、
数。
なるほど。
はい。
はあはあ。
それで、おまわりさんたちが一生懸命捜査して、やっと捕まえましたというのが検挙数です。
じゃあ先生ね、
はい。
今、ランキングで東京が第1位です。
はい。
言ったのは、
はい。
その認知件数ということ
そう
なんで
です
。
す。発生って言った方がいいです。
はあ、はあ。
要するに、発生した事件の数です。
なるほど。
で、それやっぱり人数合計多いと思うけど、
人口多
必
ければ
ず
ね。
しも人数と一緒にならない。例えば、わかりやすく言うと、1億の国ですとしましょうね、この国をね。
まあ大雑把です
1%
け
は
どね。
100万人ですね。じゃあ、100万人の町があったとすると、犯罪はもう100分の1でいいわけじゃない。
そうですね。
だ100万件の事件が1年に起きました。そしたら、うちの県は、私のとこは1万件ぐらいで、まあ、平均ですよね、それがね。
そういうふうに考えられますよね。
そうです。それを、果たして、どういうことかな、まあ、さっきも言ったんですけど、犯罪が、日本はもっとこれから、どんどん増えていくと。貧乏人が増えて、治安は悪くなるよって、いろんなとこで言われてるし、実際に、いろんな数値を調べると、その通りなんですけど、ここのところ、この何年かは、ちょっと、その数値は下がってます。
まあ、いい傾向じゃないで
え、
すか。
その中で、いくらか、落ち着いてるとこ、10年前からは、平均で、大阪も、沖縄も、これが日本の面白いとこで平均化するんですね。どっちも半分になってます。
半分になってるんです
は
か。
い。ほとんどね、よろしいですか？この10年間でなんと驚くべきことに、沖縄でも、なんと19,263件あったのに、26年、10年経ったらば、9,879の認知です。
素晴らしい。
だから、いや、それでね、私すぐ大阪も見たの。大阪の10年前、16年はどうだった？いい数字ですよ。25万5697。信じる？25万5697。それが、なんと、10年後の27年の12月、去年、13万2471。
はあ、本当に半
分、ね、ほんとほとんど、まあ25万だ、26万で半分だけど、
うん、
そこはまあ、治安のいい沖縄の方が、ね、1万9000、2万に近かったのが、バーンとパン、まさに半分以下になりましたけど、うん、大阪でさえ半分近く、10年で。治安は良くなってきてたのね、実は。
ああ、これはあれでしょうね。警察関係の方は鼻高だかでしょうね。
いや、警察だったか、警察が頑張れば、治安が良くなるとは言えないと思いますけどね。
すいません、私なりの、
これはここで喋ってる話じゃない
です。でした、
はい。
はい。はい。
ただ、それはね、いろいろ言えるのは、一つは、検挙率っていうのは、今日ここでは言っておきませんけど、東京はまず最低の部類です。
こんなにおまわりさんいるのに。
ああ、全国一のおまわりさんがいるけど、それはほら、お偉いさんを、守る方が大事だから。検挙率、やっぱり発生率が高くて、うん、警官の数は多いのに、東京は、ものすごく、検挙率低いです。
曲がった町とか。
そうよ。
ね。
うん、あの辺にね。
あの辺に。
そうなんです。ちょっとね、うん、かすりが関とかね、いろんなとこへ行きますからね。
あの辺にちょっとまとめすぎちゃってますからね。
うん、そうよ。ご存知でした？大臣になると、何人かつくのよ、SP が。
いやつきますよね。
そうなの。それだけでも大変でしょう。そういうのが増えるってね。
それ言うんだったらスマップにもついてますけどね。
他よりもね。
そんなことはどうでもいいですけどね。
はい。はい、どんどん行きましょうか。
はい。
で、なんとそれで、秋田が、もうダントツの検挙率1番です。
秋田検挙率。
1があって2がないんです。1がもう 65% 超えてっていう、要するに他は東京なんて 30% 行きませんから。
そんな緊急
うん、半分以下です、東京は。もっと低い。
やっぱ犯罪大国になっちゃうわけだな。
そういうことです。秋田は、件数も少ないけど、検挙率が最高にいいんです。
それ犯罪者の立場になってみると、
そう。
それは秋田で犯罪したくないですもん。
そうですね。ただ、まあ、気の毒な話っていうかな、お宝もあまりあるとは思いませんけどね。
まあまあね。
うん、それはやはり、都会に多いのはね、小金持ちが多いから、大金持ちもいるでしょうけどね。そういうことです。
はい。
そういうわけで、東京がダントツです。
はは。
で、その次が大阪で、愛知で、はい、埼玉で、千葉ぐらいが、まあ、ランクですけども、私は、本当は大阪がやはり一番だと思ってます。なぜかというとね、東京と大阪では人数が違います。
人口ね。
はい。
はい、
人口構成が、なんと大阪は 6%、1割にいかないんですよ。
あ、要するにこの、例えば、日本の人口、総人口。
そうです。
に占める大阪府の割合が。
割合がなんと 6% なの、はい。1割いないの、
はい。
東京が1割超えてるのは有名ですね。
で、この狭いところにね。
そうです。うん、で、東京は、うん、1.5 なんですね。105なんです。まあ、限りなく1に近いんです。
はは、
ご存知の通り。うん、それで、犯罪率はどうかというと、13% です。
どっこいどっこいですね。
だから、まあ、1割の人が、13%、10% の人が3割、まあ、2割強の、平均よりも、うん、悪いこと、うん、犯罪率が高いということです。ところが、大阪が、なぜ私が一番にしたいかっていうと、その 6% の人が、12% の、 要するに全国の犯罪のうちの 12% を占めてんの。東京と、まあ、あまり変わりませんね。1% しか進まないのよ。だから、6% の人が 12%、ちょうどその人口比率の倍です。
はあ、これちょっとショックですね。
はい。2位の東京でさえね、3割増し程度なのに。大阪はなんかその意味では、非常に、うん、まあ、ここのとこ10年で全体として、減ってはいるんですけどね。なんか、窃盗などはとんでもない話で、東京の半分でもないけど人数は少ないですよね。6% と 10% の違いですからね。それなのに、窃盗犯は東京とほとんど変わらないんです。まあ、そんだけ、まあ、やっぱり、うん、大阪の治安は悪いです。
大阪ね。
うん、だから東京が一番、数値から言うと、ただの数字で言うと、東京が悪いようだけど、やっぱり一番大阪が悪いです。その次が愛知です。
愛知県が。
ええ、愛知県も、人口比は、まあ、大阪よりちょっと少なくて、まあ、5.8% って言うから、6% に近いですね。大
は
阪がさっき6%って言ったけど、
ええ。
愛知がちょっと低くて5.8%です。
まあ、
それ
実際愛知は740、50万人でしたっけ、今ね。
そうですね。
すごいですよね、人口増えててね。
いや、一番発展してるとこです。なんか、うん。
まあ、世界のね、
日本の
世界
中
の、
で、
トヨタさんがありますしね。
大阪が昔はね、うん、私なんかこんな統計取ってなんか始めた時に、20年前にはいつも大阪が、いや、東京の次だったんですよ。
それはそうで
そ
す
の
よ
意味では大阪人のほら、苛立ちってのはね、うん、私たちが知らないだけで、随分、うん、感じてるはずです。いや、まあ、没落感みたいなものをね。で、その愛知が、7%です。
おいしい、
つまり
7%
5.8% の人が、つまり自分の、比率よりも犯罪率の方が高いです。
若干高めです
は
ね、
い。
犯罪率でいうとね。
はい。その次がなんと、意外ですよね。埼玉です。
埼玉ね。
うん、埼玉も、人口は6.3%。で、人口以上、ごめんなさい。人口は5.7%で、犯罪のが高いんです。6.3%です。でも、
なんで埼玉なんでしょうかね。
で、埼玉はなんか、やっぱり、やたら、ほら、ベッドタウンで、東京に、せーので、出かけていく人が多いでしょ？
そうですね、首都圏
だ
のベッ
から、
ドタウンですもんね。
はい。もう典型的なベッドタウンだから、なんか空き巣が多いとかいう
窃
話
盗
です
犯
ね。
ね。
はい。
なるほど、なるほど。それでわかります。そういうことですね。それで数値が跳ね上がる
はい。
んです
それは、
ね。
被害の方のお国柄ですね。つまり、普通私たちがこう見るときは、要するに犯罪者の方を見ますけどね。被害の形として、だから、埼玉人が犯罪を犯してんじゃなくて、埼玉人が被害になった結果として、犯罪数値が高いということがあると思います。
いやいや、先生、それはもうね、もはやこの時代、もう犯罪も広域化していますからね。どこの人間がどこで何するかなんてもう本当にわからない時代ですから。埼玉でのね、それはね、刑法犯罪数の認知件数が高いってのは埼玉の人が悪いからとかって、そんなことを思う人はいませんよ。
面白いのね。
ね、それは大
そこ
阪もしっ
で、
かりですよ。
そうですね。誰が、うん。それで面白いことに、最近はいろんなことに、人口に、犯罪人口に、括弧して、外国人の比率ってのが出てきます。やっぱりそれだけ外国人が増えてんですよ。ってことは、県外者、ね。県内者、県外者が結構ミックスしていて、うん、あんまりそれは考える必要がないのかもしれません。はい。で、その次が千葉でしてね。人口比率は4%です。でも、 犯罪比率は 5.3% です。
やっぱり千葉も何割多いって言えばいいの？埼玉と似たような環境ですからね。やっぱりベッドタウン
ね。すごく似てる。うん。で、こっから先、今度、うん、京都の話しましたか？
いえ、まだ京都出てないですね。
そうですか。じゃあ京都が6番目。
はい。
これは何をしてるかっていうと、これは大阪と近いんですよ。京都ってたった 2% なのよ、あれだけ有名で。人口比で。
人口比でね。
ただほら、訪ねる人はすごい数で。うん、ね。
そうですね。
うん。そのせいもあると思います、多分。
なるほどね。
ええ。つまり、住民が犯すということと、外来者が多いということが多分京都だと思います。よろしいですか？たった 2% しか京都人っていないんですよ。
うん。二百数十万ですもんね。
はい、それなのに犯罪比率は 5.3% です。
なるほどな。
倍、大阪より悪質じゃない。
まあでも致し返しですよね。
だって大阪は6%で 12%、京都がそのなら 4% でいいのに 5.3% で、さらにだから、私がさっき、さっきから気にして、いわばその悪質さみたいなものっていうかしらね。うん。悪制度から言うとね、もう一つランクの付け方があるんじゃないかと思います。犯罪のね、発生件数だけでなくね。
これ先生が指摘したように、
はい。
京都が、それだけやっぱり率で言うとあまり芳しくないというのは、
はい、
その人口動態というか、
そう、
国柄がね、
そうなんです、観光で食ってるからね。
そういうことですね。
そうなんです。だから、
ね、観光で儲かる分そういうリスクを負って
るってことですね。その通りです。実はもう人口比で倍以上のいわば犯罪被害の方が多いと、さっきからねもうそんな話してますけど、多分京都人による犯罪よりは、もらい事故みたいなね。事故で言えばね。自分が犯すよりも、もらうっていうか、被害者になってる方が多いんじゃないかと思います。ただほら、犯罪ってそこの、街でどんだけ起きたかっていう形でカウントしますからね。
そうですね。
そう。だって管轄っていうのは、県外者だから、俺、管轄でないなんて京都の府警が言ったら大騒ぎよ。
いや、そりゃそうですね。
でしょ？で、その次が近いのが、まあでも、これはだいぶ良くなりました。4% の人口。京都よりも倍も、兵庫県の方が大きいの知ってた？兵庫が 4% の人口で 5.3% の、犯罪率です。
はあ。
というわけで、まあ、こんな風に、順位をつけてきたんですけどね。要するに今はワースト、犯罪ってワーストから調べてきますよね。秋田がダントツのベストの1です。
は
あ、これはね。
要するに安全なところと。
はい。安全です。さっき、犯罪は少なくて、しかも全国一の2位がない。要するに、競馬で言うと難波春もちぎっちゃってるというような、検挙率です。その秋田は 0.08% っていう、0.8% っていうのはどういう表現すればいいのかな。100人のうちの1人に入らない。ね。
桁が違いますね。
8% にのいかない、0.8% だから、まあ、1% にいかないのに、なんと、犯罪率はもっと低くて 0.3% です。
はあ。
もう半分どこじゃないです。その人数、さっきのね、ちょうど大阪が 6% で 12% だよって言いましたね。それに対して、なんと秋田は 8% の人が 3% の罪しか犯していません。
このね、狭い島国の中でお国柄ってあるんですかね。
ある、いや大ありです。ただそのあれはね、秋田はなんかでもちょっと悲しいんですよね。
と言いますと、
高齢化率が一番なんです。1位です。32.6%、33% の高齢化率です。
まさに日本の高齢化のフロントランナーですよね。
はい。で、こっから先、その、貧困率っていうのがあるでしょ今ね。それが、まあ、秋田は、その、まあ、トップではないですけど、それでも、まあ、大体、年度によりますけどね、ワーストの下から7番目か10番目ぐらいのところにいます。うん、要するに40番以下ってことね、数えていくでしょ40、1位がもちろんね、いつも東京で数えてきて、まあ、40番ぐらいのところ、ね、下にあと何件あるかな、ぐらいのとこなんですよ。だから、県民所得は低いです。そして、ね、は、犯罪率だけは全国で一番低いんです。もう一つ言うと、これがね、大阪との大変な違いです。大阪は犯罪率も高いって言いましたね。生活保護をもらってる人です。人数の割合が1000人あたりで数えるんですけど、大阪はダントツの1位です。
何人なんですか？
34.2 人となってます。
1000人あたり。
そして秋田は 14.7 です。秋田の方が、要するに大阪は上から10番目ぐらいにいます。大抵。よろしいですか？県民所得の高さは上から10番です。下から10番以内か10番以内に入る秋田が半分です。半分にいかないね。14.7%。14.7 人だ。パーセントじゃないんだ、これは。すごいでしょ？全国平均は17人です。大阪ってだから、ね、県民所得は高いのに、実際、貧困世帯が、の数で数えると、秋田以上だってことになりますね。
そして犯罪率も高いと。
犯罪率も高い。そうです。だから、まあ、悪く言うと、ね、大阪が、先に、ちょっと先行ってるんでなければいいがな、ということになると思います。
土屋先生は、そして、
はい。
日本の将来を大阪にあまりいい意味じゃないけど
見てるんだ。もちろんそのなんていうか生活力がありながらっていうね、これが一方ではただ大阪って東京で言えば下町的なのよ、
はは
全体が、ね、
。
だからそれがその、気さくでとか、ね、隣組が仲良くての
段階。人情味があってとかね。
そう、だけど。
助け合ってとか。
そう、ただ。
そういうイメージがありますけどね。
ありますよね。でもそれが、その先行くと、要するに、すれっからしの集団になっちゃうのよ。
まあ、ちょっと今実感としてよくわかんないですけどね、私は。
いや、抜け目がない人ばっかりになっちゃうの。
そうなのかな。
そうよ。で、ただね、これは犯罪率は低いし、犯罪は捕まるし、非常に治安がいいし、ね、貧しくても、安全でいいな、と思うんですけど、これが、ちょっと悲しいんですけど、自殺率が全国一です。
秋田。
で、大阪など、そんな、とても、大阪は、自殺率は高くありません。
まあ、高くない方がいいんですけどね。
ただ、だから、例えば、政府をもらう人がこんなにいて、その半分でもって、どういう、ね、これは、解釈するような問題。はい。
今我々は、公共の電波は別に使って、この番組やってるわけじゃないので、
はい。
奥歯に物が挟まったような言い方じゃなくて、はい、はっきりと言ってください。
どういうふうに？
いやだから先生が思うことを言ってください。自殺率は高い、
そう、
ね、で貧困率も高い、
そうよ、
でも一方で犯罪率はもう桁が違うほど低い、
そうです、
ね、そういう秋田、
そう、
一方で大阪というのは、
そう、
所得もそこそこありながら、
そうです、
生活保護を受けている人数は多くて、
そう、
犯罪率も高くて、
そう、
ね、悪いことじゃないけれども自殺率もそんなに高くない、
そうよ、
この差は何なのっていうことですよね。
そう、
でそこで先生は秋田の人はどうだって言うんですか？
いや秋田のははっきり言ってやっぱ悲しい。うん、これからは秋田的なものが減ると思う。日本全国でね。大阪的なものがもっと、だから、が普通になる。だんだん、もっと。どういう表現したらいいかわかんない。大阪的なものを、の、それが大阪が今栄えてるっていうのではなくて、大阪的な生き方みたいな人が増えるっていうことです。いろんなところで。私はそう思ってんの。
そうですか。
だから、まあ簡単に言うと、人間関係が、油断も隙もならない人間関係が増えるってことです。
まあ確かに、
ね。秋田の、秋田のような、いい、その、ものは、うん、悲しいけど、これはもう、だんだん減ってきます。こんなに、うん、秋田見てるとなんかちょっと悲しくってね、うん、なんてと、辛いなと思ったけど、世の中、ね、犯罪をするくらいならばって、世の中から自分の方で対出していくっていうんですかね。そういうものを見てると、これからはもうそんな時代ではなくなっちゃっていくんじゃないかなと思って、両方を、が、それなりの、なんていうか今が分かれ目じゃないかと思ってる。要するに、秋田的なものがどんどん減る。そして、大阪的なものがどんどん増えると見てる。だから、まあ、世知辛い世の中になるってことですよ。だから、それぞれの人が、それこそ、年中すりに気をつけなきゃなんない時代になるってこと。今よりも、私たちは今、結局、まだのんびり生きてるんですよ。
そういうことですかね。
いや、自分が悪になるっていうことじゃなくてね、悪い人が増えるの、もうすでにもう随分悪い人が増えすぎたって言ってる人いるもの。
うん、確かにね。
それがもっといろんなところで、私は簡単に言うと、人がすれっからしちゃうんだなと思ってます。世の中が悪くなると、そういうことよ。そうでなくても今すでに、もう腹いせのために人に、ただ自分の腹いせのために、人に嫌がらせをするっていう犯罪が増えてんですよ。
私なんかよく思うんですけど、突然人はその殺人を犯すんではなくて、
うん、
例えば小さなマナー違反のようなことを積み重ねていった先に、
はい、
重大な犯罪などを起こしてしまうのかななんていうふうに、まあ、思うんですね。
そう、社会全体に対して、ほら、アメリカでそれ有名な、ほら、割れたガラス、ね、窓ガラスを放っとく。ね、そうなんだ。割れた窓ガラスを放っとく。割れた窓ガラスがたくさんあるような街では、その非常に青少年の悪質な犯罪が増えるって言われてるじゃない。
だから、ただ普通にこう道を歩いていても、ゴミが散乱しているようなところもあるし、綺麗に整ってるところもあるし、
そうですね。京都が地元の人の人数の何倍もの犯罪が起きるというね、うん、それと同じようなことが、京都が意外にやっぱり観光客があんだけ来て、ね、知らない人が行ったり来たりしてって言って、やっぱり犯罪率はすごく高くなるのよね。
ということで、まあ、今回に限っては、プロフェッサー土屋の 見立てが当たらないことを祈りたいと思いますが、なんか当たりそうで怖いんですけどね。土屋先生、今回もどうもありがとうございました。
はい、本当にね、当たらないって、でももうすでにそっちに行ってるのよ。私たちがそれを、自分が直の被害に遭う前までなんか認識しないっていうのは手遅れになる。
気をつけましょう。今回のテーマは、犯罪にお国柄ってあるの?と題してお送りしました。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、プロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和恵さんでした。先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。